今回は「ハッピーバースデートゥーユー」をお届けしましたけれども、いつものピアノではなく、今回の音源なんだか分かりますか？オタマトーンという可愛らしい電子楽器をね、今日入手しまして弾いてみた曲なんです。面白いよね。これね、本当はもっと上手に演奏すると、こう声で歌ってるみたいに、わーわーわーわーわーわーってできると思うんですけど、私下手くそでね、あんまりできない。音も取れないし。わーって言ってほしい。オタマトーンってね、結構前からある楽器のようなんですけれども、私はね、本当に昨日ね、たまたま偶然ちょっとブログというかノートでね、記事を見つけまして、で、何人かの方がね、このオタマトーンの演奏の音源をね、アップしてらしたんです。で、本当にそれが素敵でね、本当にね、声で歌ってるみたいな、なんか演奏なんですよね。わーわーわーって。で、それがすごい素敵と思って買ってみたんです。で、私が今手に入れたのはオタマトーンネオという機種なんですね。で、これは通常のノーマル版のオタマトーンというものと大きさはほとんど変わらないんですけれども、少しその指を押すところの、指板っていうのかな、音符の尻尾がの幅が広くなっているっていうところで、ちょっと使いやすいというふうにレビューで読んだので、こちらを買ってみましたっていう感じですが、弾いてみた感想なんですけど、事前に想定していたよりも音がちっちゃい、物足りない、もっと大きいと思ってたんですけど、これね、音量が0か1か2があって、これが2なんです。で、もう1段階ちっちゃいやつだと、これで違うのかなってなっていて、意外とね、ちっちゃかった。でもまあこうして録音してみると音はきちんとね入るので、まあそれなりのボリュームはあるんだろうと思うんですが、日頃私グランドピアノ弾いてるので、生楽器を日頃から弾いてらっしゃる方にするとちょっと音小さく感じるかもって思いました。なので音量も満足したい方はデラックスの方がおすすめかもと思います。あとは弾きやすさというか難しさなんですが、私はピアノはやっていたんですけど、バイオリンとか、チェロとかそういう弦楽器のようなものは全くやったことがない人です。まあ、持った感じ、なんとなく小中学校時代のソプラノリコーダーとかアルトリコーダーみたいな、雰囲気を彷彿とさせるものがあるなっていうところがあります。で、今こうやってね、弾きました。ちょっと最後の音ずれましたけど、3本指で弾いたんですね。一番最初のこの音は、この音符の一番上の方というのかな、一番端っこの方で出た音を基準にして、人差し指、中指、人差し指。で、ちょっと、中指からスペースを少しだけ空けて薬指で押して、というふうな感じで、なんとなくね、ソプラノリコーダーを弾くときみたいな指使いで弾くと、まあ、そこそこ、音は、ハッピーバースデートゥーユーぐらいは出るかなっていう感じなので、ソプラノリコーダーとかの感覚がわかる方は、ちょっと難しくないかも。ただ、その正しい音を取るのは、飛んだ時とか難しいんだよね。ハッピーバースって飛ぶじゃないですか。ここがやっぱり正確な位置を 一瞬でビシッとは押せないので、ずらしながら変なね、あの音になるっていうところはあるので、まあそのあたりは難しいかな。穴とか開いてないからね、リコーダーみたいに。です、まあですけど、メロディーを奏でるのはすごいいいかも。楽しいよね。もっとわわわって歌ってほしいけど、うん、ですね。でこれなんですが、あの今これね、ハッピーバースデートゥーユー、私は移動ドで聞こえる人なので、ドドレドファミって頭の中では思うんですけど、実際にこの第一音を周波数見てみると、レのねシャープ、ミの、いやレのシャープ、ミのフラットなのかな、この音なんだよね。ピアノで弾くと今の音域がこれになってる。なので移動度が分かる人は弾きやすいのかもしれない。でも正しく、じゃあドドレドファミで弾こうとすると、ちょっとね違うとこ弾かなきゃいけない。音痴っぽい、こんな感じになる、うん、なんですね。面白いね。そうです、そうです。だから正確にあの譜面通りの音を弾くのは難しいと思う。だからなんかね、よくその音源に合わせて弾いてらっしゃる方がねいるんですけど、よくそんなね音源通りの音出せるな、なんてちょっと感動してすごいなと思っている、聞いていたところです。で私がこの楽器を買った理由はもう一つ狙いがあります。それは何かというと、歌の発声練習をするときにちょっと使えるかもって思ったんですね。と言いますのは、結構この8月7月末ぐらいからピアノの弾き語り熱がまた再燃しておりまして、今練習している曲がね2曲あるんです。でピアノの方はまあ良しとしてもですよ、歌がねどうしてもね音程がねちょっと合わないんですよね。であの歌のレッスンとかを受けてるんですけど、その中で歌の先生からこういう課題を出されたんですね。あのこれをあああああああああって歌うんじゃなくって、全部つなげて歌ってみてって言われたんですよ。だからって歌いなさいって言われて、今も私って多分一音ずつちょっと段差ができてたんだと思うんですけど、それを滑らかにあーってやれって言われて、できないんですよね。ね、難しいと思って、その上りはまだいいけど下りがすごく下手って言われて、あーあーあーあーって言えばいいんだけど、あーってなってるってすごい言われたんですけど、どうやって練習していいか自分でわからなかったので、これをやればもしかするとできるかと思ってね、買ってみたんです。じゃなくって、これを滑らかにつなげるのがこのオタマトーンなら簡単ですよね。からこれを真似して、特に下り、弾き方によってはなんか、うん、段差が出るんだけど、でこれに合わせて練習したらできるようになるんじゃないかなって思ったのもね、一つ購入の動機だったんです。でまあやってみたところ、その狙いはね達成できそうですね。いい感じ、うん、です。なのでまあちょっとピアノとかね他の楽器持ってる方でも、このなんかスラップ奏法、何奏法って言うんだっけ、こういうのって絶対ピアノとかでもね、グリッサンドでもなんかできないから、すごい声の練習にもなるなって思っています。ただねちょっとピッチ合わせるのはすごい難しいかな。これもこれがどうなんですけど、多分ちょっと今見れないけど正しく出てないと思う。 フラット気味かシャープ気味かわかんない。で、これがラかな。これもずれてるよね。あの 440Hz のラの音を出したいんだけど、どこが440にピシッと合うかはもう自分の耳でやらないといけないからね、耳を鍛えるのにもいいかもしれないです。わーだまあね、これ本当に弾けるようになるといろんなね音楽が歌うように実現できると思うので、すごく楽しいと思います。なのでちょっと今日からね練習してみようと思います。で、そうだ、3つ目の購入の動機もありまして、実はサックスの音をね出したいんです。で、私今電子ピアノ持ってるんですけど、古い機種なのでちょっとそういう他の楽器の音は出せないんですね。で、今弾き語りをしてるんですけど、なんせ私ほら80年代の歌とかが好きなので、サックスとかバリバリね途中で間奏に入ってくるんですよね。で、それもぜひ再現したいんですけど、ピアノではねサックスの雰囲気がどうしても出せないので、これオタマトーンネオであればスマホのアプリにつなぐとサックスの音色もね出せるんじゃないかなと思うんですよね。思うんですよねっていう曖昧な言い方をしている理由はですね、オタマトーン買ったのはいいんですけど、スマホにつなぐためのなんだろうコネクターみたいなのがないので、ちょっと今現在はつなげないんですね。なので、そのオタマトーンからスマホにつなぐための部品を今日またアマゾンに発注して明日届く予定なので、またねそれが届いて以降サックスの音が出るかもね試してみようかなって思います。ということで、ついにピアノからオタマトーンにまで手を伸ばし始めました夢か音楽室ですけれども、これからもどうぞよろしくお願いします。それではごきげんよう。